瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸市防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課徳山大蔵さんに瀬戸市民総ぐるみ防災訓練令和2年度瀬戸市総合防災訓練についてお伺いします。徳山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、昨年から中学校区ごとに防災関係機関が集まり実施していたいわゆる劇場型と呼ばれる訓練から、市民や地域が主体的に作り上げる共同参加型のより実践的な訓練に変更をされましたよね。そして今年は11月15日第3日曜日に実施されるということなんですが、どのような訓練なんでしょうか。
はい、今年は新型コロナウイルス感染症が収束しない中における、共同参加型の防災訓練を実施します。新型コロナウイルスが蔓延する今の状況で、自然災害が発生した場合、避難先での集団感染による爆発的な感染拡大が起こる恐れがあり、それに対する備えが求められています。新型コロナウイルス感染症の流行が長期化する一方、災害はいつ発生するか分かりません。避難所への避難により新型コロナウイルス感染症が拡大することを防ぐため、訓練を実施しておく必要があります。
なるほど。確かに先日九州地方を襲った台風10号では、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所の運営注目されましたよね。事前の訓練は必要だと思います。
そうですね。今年の訓練では想定する災害は今後30年以内に 70-80% に発生すると言われている南海トラフ地震です。もし本当に地震が発生した場合、地域の方々には安否確認を行っていただきます。その後、市職員と協力した避難所開設運営が求められます。また市は災害対策本部を立ち上げ、災害に対して適切に対応していく必要があります。この安否確認、避難所開設運営、災害対策本部の運営の訓練を新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、3密とならないよう実施します。
はい、では安否確認というのはどういったものでしょうか。
はい、11月15日の午前8時に瀬戸市安全安心情報メールと、こちらのラジオチャンネルラジオサンキューさんから訓練開始を伝えます。そうしましたら、おうち避難訓練として、各家庭で姿勢を低くし頭を守り、じっとするシェイクアウト訓練を実施します。その後、ガスの元栓を閉め、ブレーカーを落とし、火災などの二次災害の発生を防ぐための行動を確認します。
地震などの災害はいつ起こるか分かりませんからね。いざという時に備えて、シェイクアウトや火災などの二次被害を防ぐための行動ができるよう、各ご家庭で訓練に取り組んでほしいですね。
そうですね。シェイクアウト訓練を実施した後、昨年は一時集合場所への集合訓練を実施しましたが、今年は一時集合場所への集合をしなくても済むように、代わりに安否札の掲示をお願いしています。
安否札ですか。何か札みたいなものを玄関に貼ったりするんでしょうか。こう、無事ですみたいな感じで。
その通りです。安否札とは、玄関等の外から見える部分に掲げる世帯の無事を示すものです。安否札は各レンクで決めていただいており、色付きタオルやゴミ袋を活用するケースがあります。安否札を使用することで、密集することなく各世帯の安否確認ができます。
なるほど。安否札のルール、地域で定めておくことで新型コロナウイルス感染症対策もできますし、ご近所の安否確認もこれなら効率よくできますね。
そうです。災害時に安否札が掲げられていない方がいれば、安否確認に伺えます。安否確認をすることで、地震で転倒した家具の下敷きになり動けなくなっている方が見つけられたり、各地域での被害情報が得られます。阪神・淡路大震災では、救助された方のうち 77% が家族や近隣住民などにより 家屋の倒壊や家具の転倒から救助された方だったという調査結果もあり、災害時には地域の皆さんの助け合いである共助が非常に重要であることがわかります。
災害時は様々な場所で被害が発生していますからね。地域の皆さんの助け合いが命を守ることにつながりますね。
そうですね。また避難所まで徒歩避難ができない方もお見えだと思います。そういった方はあらかじめ移送等が可能な支援者を決めておくと良いです。支援者を決めておき模擬訓練を行うなどしてより一層円滑な支援体制を確立できるといいですね。
そういうことですね。安否の確認、避難について伺ってきましたが、最近では在宅避難という言葉もよく耳にします。こちらはいかがでしょう。
そうですね。新型コロナウイルスが蔓延する今の状況においては避難所の感染リスクが高まることを防ぐため、できるだけ分散して避難していただくことも必要になります。避難先の例としては在宅避難、近くの親戚や友人宅、ホテル、会社の社宅等へ一時的に避難する方法があります。また車中泊という手段もありますが、こちらは車内の換気やエコノミークラス症候群対策として定期的な運動をすることに注意をしなければいけません。これらを検討する際は事前にハザードマップで自宅や避難予定地域の災害リスクを確認しておきましょう。
はい。瀬戸市民総ぐるみ防災訓練に参加することで各ご家庭や地域で災害時イメージもしやすくなりそうですね。さて訓練や災害時に向けてです、何か準備しておくものはありますか。
はい、2つほど紹介させていただきます。1つ目は非常持ち出し品や備蓄品を準備することです。災害時電気、ガス、水道などのライフラインが使えなくなる場合を想定して、食料や水、生活用品などを用意しておく必要があります。これがよく言われる備蓄品です。その中から緊急的に持ち出すのが非常持ち出し品です。最低限のものを持ち出せるように用意しておくのですが、何をどれだけ持ち出せばいいのかを話し合って決めてくださいね。
例えば赤ちゃんがいらっしゃるご家庭では紙おむつとか粉ミルク、哺乳瓶などの赤ちゃん用品、ペットがいらっしゃる場合ペットフード必要ですし、薬を普段から服用されている場合そうしたものも必要になりますよね。ただ必要なものを考えていくうちに荷物がどんどん増えそうです。何かコツのようなものはありますか。
そうですね。非常持ち出し品の重さの目安は食料や水を含めて男性で 15kg 程度、女性で 10kg 程度とされています。自宅や周辺が安全になったら自宅に戻って生活することとなりますので、あまり欲張らず避難に支障がない程度にしましょう。
避難する場合転倒しないように両手が空いてる方がいいですよね。リュックに非常持ち出し品を詰めて用意すると避難する際に支障もなく怪我の防止にもつながりそうです。
そうですね。また備蓄品は自宅で生活することになった場合、食料や水、生活用品など7日分以上の備えが必要となります。食料や水については十分な量を備蓄していただきたいです。
避難するときに持ち出す必要最小限の非常持ち出し品と自宅で生活するための備蓄品、分けて考えることで上手に整理できそうですね。
実際に避難所まで非常持ち出し品を持って移動する訓練を行うと、非常持ち出し品が実際に持ち出せるものなのかの確認や内容物の検討の材料になりますので、ぜひ各ご家庭で行ってみてくださいね。
はい、よりリアルに災害のイメージできそうです。さてもう一つ何でしょうか。
はい、二つ目は家具の転倒防止です。寝室や子供部屋、居間など家族や長時間過ごす部屋に倒れそうな家具が置かれていないか一度点検していただきたいです。特に寝室は就寝中に地震が起き家具が倒れて下敷きになる可能性が高いので確認してください。もし倒れそうであれば、就寝している場合に倒れてこないように家具の向きを変えたりしてください。
はい、家具が倒れた時に出入り口塞ぐような配置になっていないか確認しましょう。あと、転倒防止器具も正しい付け方になっているか、取り付け状況などを確認することも必要になりそうですね。災害、本当にいつ起こるか分かりません。11月15日の訓練、ぜひ皆様ご家庭でご参加ください。この時間徳山さんにお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。